今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝16章、6節から15節までです。使徒の働き16章6節から15節、はじめに6節から8節までをお読みします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトラスに下った。アーメン。一言お祈りします。聖霊よ、我らを導いてください。今あなたが私たちに教えようとしておられることに耳を傾けることができますように。耳のある者は御霊が諸教会に告げられることを聞きなさいと。主よ、今我らはあなたの御言葉を開いております。御言葉に聞きたいと願っております。御霊よ、我らを支配して、イエスキリストの身思い、父なる神様の身思いを今知らしめてください。これからのすべてを期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。御霊が御言葉を語ることをこの地方では禁じる、ということが、この箇所に書いてあります。彼ら、この、使徒行伝16章のところ、これ、パウロの第2次伝道旅行の、その最中の出来事です。第1次伝道旅行があったわけですけれども、パウロはアジア地方の方で、御言葉を語って大成功した、ね、その前例があって、でそれでパウロは、バルナバを連れて、この、ね、以前伝道したあの土地にもう一度行ってみて、でそれで兄弟姉妹たちが一体どうしているか、ね、尋ねてみようではないか、でそれがきっかけで、この第二次伝道旅行が始まったんですけども、しかしですね、バルナバとパウロこの途中で反目してしまって、でそれで別れ別れになってしまう。でそれで、新しい仲間シラスを、選んで、でそれで、シラスをつけて連れて、でこの、シリアやキリキア地方、諸教会の街道の人々、彼らを訪ねて力づけるんですけども、でそこで、あるところで、ルステラですね、ルステラというところでテモテという、若者、彼を見て見初めて、彼を仲間に弟子に加えて、弟子といいますか、もうパウロと一緒に同行して、働き人として彼を訓練するために、もうテモテを、子供、我が子のように、してで、それで一緒に伝道旅行しに行くんですけども、でも、その周辺地域に伝道旅行しに行こうとしたところ、なんと、6節見ますと、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた、あります。聖霊の導きによって伝道はなされるべきものなんですね。伝道というものは人の思い、意思感情、ここだと人が思って神様に聞かずに闇雲に、そこに網を下ろして、数打ち当たる戦法ではないんですね。伝道というものは、主日礼拝においてペテロが、まず、もう聖霊を彼ら受けてるのに、イエス様から息吹、シャロームの息吹が吹きかけられたのに、でも、ペテロは、そのもう自分が網を下ろすべきでないところに、網を下ろしに、あのガラヤ湖の方に行って、でそれで私は寮に戻る、世の仕事に戻る、そういうふうに、ペテロは、言いました。フパゴという言葉、ただ単に寮に行くということではなく、寮に、出戻りする、そういう、 言葉ですね。でそれでもう聖霊の導きの場所でないところ、イエス様の身思いでないところに行って、そこで網を下ろしても、ね、これ無駄なんです。網を下ろせど下ろせど、夜通し働けど働けど、ね、何も取れない。でそれでイエス様が朝方現れて、ね、子供たちよ、食べるものがありませんね。ね、声をかけて、ないです。弟子たち答えるしかない。当然なんですね。イエス様の身思いでないところ、イエス様が指示してないところに、網を下ろそうとする。でもイエス様は本当に麗しいお方です。そんな弱い弟子たち、ね、慣れていない弟子、ね、人というものはそれまで、ね、強力な指導者のもとでその後ろについて歩んでいれば、その指導者が突然いなくなった時、ね、イエス様は十字架以降もう先頭を切って歩いてくれるわけではなくなった。弟子たちは何をすればいいか分からない、手をこまねいて、でそれで結局元に戻ろうとしてしまった。でも、もう弟子たちは聖霊の息吹がかかってますから、そんな主の身旨でないところに働こうとしても働けど働けど虚しい。私たちも同じです。皆さんにはもうイエス・キリストを主とする信仰告白、その後もうそのイエスさんを主と告白した時点でもう皆さん聖霊受けてるんです。ですからいくら世に戻ろうとしても、身旨でないところに網を下ろそうとしても、夜通し働いても、ね、いくら残業しても休日返上で働いても働けど働けど虚しい。ですからその時どうすべきか、イエス様の御声に従うべきです。イエス様の御声、弟子たちには、ね、イエス様の御声だと最初分かりませんでした。岸辺に立った、ね、夜明けごと、夜が明け染めた頃、イエスさんが岸辺に立たれたんですけども、でもそれがイエス様だと分からなかった。本当に自分の思い込み、それに邁進しているとき、イエスさんはそばに立たれますけれども、分からないということがあるんですね。耳を傾けるべきです。目を開くべきです。イエス様はどこにおられるのか、イエス様の身思いはどこにあるのか、一体イエス様は何を語っていたか、ね、思い出すべきです。弟子たちは、ね、イエス様は聖霊の息を吹きかけた時、私は、ね、あなた方を使わします、世に使わします、ね、使わすとは一体何、どういうことか、もうそれはるか前に、ね、人間を取る漁師として使わしますと最初に彼らがイエス様から、ね、漁師から召し出された時に、私はあなた方を人間を取る漁師にしよう、ね、その言葉をもういただいている、それを思い出すはずだ、思い出せばよかったんですけども、でも世の仕事、ね、人間を取る漁師ではなく、そのガリラヤ湖、まあ、テビリア湖ですね、ガリラヤ湖も、ね、北と南では呼び方が違います。その湖、ね、別の湖で取ろうとしても何も、ね、取れないんです。パウロも、ね、そのジレンマに陥りました。以前この地方で第一次伝道旅行は大成功した、だからこの場所で網を下ろそうとするんですけども、でも何も取れない、彼らアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた、6節にあります。でそれで、古着やガラテアの地方を通っていく、まあ、要するに西の方にどんどん、ですから自分たちのホームグラウンドである、そのアンティオキアからもっと遠くに行くんですけれども、西の方に行ってもでも、さらに阻まれるんですね。何も実りがない、まあ、ちなみにその方の地方は、ね、パウロの領域ではないんですね、それで何節ムシアに面したところに来た時、ベテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。さらに、ね、西に進み北に進み、でもそれでもなお、ね、聖霊に阻まれるんですね。ここイエスの御霊というふうに書いてあるんですけども、まあ、キングジェームズの方では、聖霊、としか書いてありません。いずれにしても主の霊、それがこっちはダメあっちはダメ、ね、そういうふうに、導きにおいて何の霊的収穫もないというところ、それを取らされるところがあります。この地方ではありませんよ、 そういうふうに言われるんですね。でそれで8節、ムシアを通ってトロアスに下った。で彼ら、ね、この、地方、ね、ルステラからトロアスまで、合計旅したわけですけども、その距離合わせると1000キロを超えます。1000キロ以上の道のりを彼ら陸路をずっと辿っていたんですね。陸路を当時、ね、馬ぐらいしか交通手段がない、ね、その時代に陸路を1000キロも歩く、これ途方もないことですね。とんでもない距離です。この6節から8節で、ですから1000キロほど、ね、わずか3節でしか私たち見えないんですけども、でもこの期間に、ね、1000キロという道のりのパウロの、ね、もう本当に涙、汗、また焦燥感、こんなにもあるけど、あるけど、行けども行けども何も収穫が得られないというその焦り、それがこの、ね、6節から8節のところにあったわけです、ね、テモテ、パウロから呼び出されたばっかりで、もうこんしょっぱなからこんなにも、ね、収穫がない、ね、テモテ、果たしてこのパウロという先生大丈夫だろうかって、ね、思ったかもしれないですね。ちょっとそこはわからないですけども、でもこの期間パウロは御霊によって導かれていたんです。私たちもですね、そういうことあります。人間の思い的には、ね、何日も何日も歩けど歩けど、働けど働けど、ね、精霊が止めるということ、ね、この感覚があって、一体どうしたことだろうか、そういうことがあるんです。精霊様は人をうめくほどに取りなしておられる霊です。そして助け主なんです。こちらに来て助けてほしいというその声、その精霊様の声、それに私たちは聞くべきです。9節、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。アメン。精霊の働き、そして私たちの働きは人を助ける働きです。何から？人を死から、ね、呪いから、罪から助け出すのが私たちの働きであり、そして精霊の御思いです。聖霊様はパラクレートスとも呼ばれます。助け主です。でここでですね、この一人のマケドニア人、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。これパラクレート、という言葉です。パラクレート、ね、懇願する、助けてくださいと、ね、しきりに、懇願する、これ、ね、マケドニア人の懇願であり、そして聖霊様の懇願です。聖霊様はどうかパウロたち、あなた方このマケドニアに来てくださいと、ね、聖霊が懇願している。なぜ？マケドニア人たちが懇願しているからです。自分たちのところに福音がない、救いがない、絶望感しかない、そしてこの場所はあなたの働くべきところ、あなたが来るべきところ、ね、福音が伝えられなくてはならないところですよと、ね、マケドニア人たちが懇願し、そして、ね、彼らの、ね、彼はまだ、ね、イエス・キリストを知らない、福音も知らないけれども霊的にうめいていたんです、マケドニア人たちは。そして、ね、イエス・キリストを知らないけれども、でも救われたいという思いが彼のうちにあった。それを聖霊様は全、ね、人類の全人間の思いを察知しておられる全能なる神様が聖霊を使わせてパウロに、ね、幻を見せ、マケドニア人の姿をして、そして私たちのところに来て助けてください。私たちもですね、本当に魂の救いの働きです。この弟子の働き、イエス・キリストにある働き人は助ける働きです。パラクレイトの働きです。ですから私たちも聖霊の導きによって、ね、網を下ろし、ここに、ね、救うべき命がある、ね、それは聖霊様がご存知です。 私たちは、ね、闇雲に無鉄砲に、ね、数打ち当たる思うんですけども、でも主の全人類全人間今この世界で息をしている全ての人の人をご存知であり、ね、その一人一人の髪の毛すら数えておられる父なる神様がどこに網を下ろすべきか、それは測っておられます。一体誰が助けを求めているのか、ね、父なる神様ご存知です、ね、地雷発見機、ね、それを、手にしていれば、ね、地雷がどこにあるのか、ね、それがピピって分かるんですね。人間が地雷発見機を持たないで、ね、地雷原を歩くの、それは危険なことです。私たちも、ね、どこに魂の救うべきところがあるのか、それを知らないまんま、ね、歩いても無駄なことです。それは聖霊様がご存知です。私たちは聖霊様の声に聞くべきなんです。このパウロはトラスまで来て、そしてようやく、ね、この聖霊様の見せてくださる幻を見ました。私たちも幻を見させてくださいと祈り求めるべきです。ペテロ、ね、ヨハネ、彼ら漁師でした、ね、けれども自分が働いている時、あの夜夜通し働いても何も取れなかった。あの夜どこに網を下ろすべきか、ね、それ祈り求めもせずに、イエスさんに聞きもせず、ね、内住しておられる聖霊さんに聞くこともせず、ね、ただ闇雲に下ろして虚しいことをしておりました。今皆さんは命を救う働き、それどこにあるか、ね、聖霊さん聞いたでしょうか。皆さんが行くべきところ、それ示していただいたでしょうか。働けど働けど、歩けど歩けど虚しい、そういう時は聞くべきなんです。皆さんのうちにいます聖霊様が、ね、どういうことを皆さんに望んでおられるのか、自分の思い込みを握りしめているうちは聖霊様のその促し御声を聞くことができないんですね。イエス様が御そばに、ね、私たちのそばに立っておられるということにも気づかない、ね、聖なる平安がなかなかない、その時は皆さんの思い込み、それをまず握りしめているものを手放して下ろす。そしてイエス様、あなた一体今何を私にしてほしいのですか、ね、それに聞くべきなんです。それに聞くならば幻を見させてくださいます。助けてください、私たちのところに来て助けてくださいという、その人の声、その人のうめき悲しみ、ね、その聖霊様のそのパラクレートの、ね、助け主なる性質が皆さんのうちにも宿って、そしてあ、この人を助けたい、この家族、ね、この地方、ここに何かうめきを感じる、助けてほしいというそのうめきを感じる、ね、それが皆さんも、ね、分かるんです。そしてそこに行って、そこに網を下ろすべきです。その時、ね、彼らでイエスの弟子たち、ペテロたちは153匹もの大きな魚を、ね、たくさんの魚を取りました。それでも網は破けなかったんです。もう聖霊様の、ね、その身重いのところに網を下ろすならばもうドンピシャなんです。そしてそこで大量を得る、しかも網は破れないんです。パウロたちはこの幻を見た時、ね、早速もう直ちに出かけることにしました、ね、このマケドニア地方、ね、そして、ね、彼らトロアスから船に乗って、そしてピリピの方へと至るんですけども、このピリピというところ、ね、もう彼らアジアからヨーロッパに移りました。ヨーロッパ、世界歴史的にヨーロッパといえばキリスト教が最も布教、ね、最も先に、そして最も熱心に布教されたところですね。パウロたちはこの時ヨーロッパに足を踏み入れたんです。アンティオキアから始まり、ね、もうずっと西の方へと長旅をして何も取れなかった。そして聖霊様の御声であり、マケドニア人の心の叫びであるパウロたち、私たちのところに来て私を助けてください、その 助けてくださいの声、パラクレイトのその叫び、そのうめき、それに導かれてファウロは行って、そしていよいよピルピに、ね、彼ら到着しました。ピリピに到着したんですけども、ね、そこには街道はありませんでした、ね、ユダヤ人の街道、ユダヤ人10人集まらなければ街道はできないんですけども、ユダヤ人10人もいないんですね。そして、ね、祈り場と思えるところ、その水のあるところ、川岸に行って腰を下ろしたんですけども、でも女たちしか集まらない、ね、祈り場と思えるところには男子がいない、女たちが集まった、もう本当に霊的に僻地です。人からすれば、ね、伝道者からすれば、ミニスターからすれば、霊的僻地の方にあまり行きたくないんですけども、でもここが聖霊様が促される場所だったんです。そこ人の目には分かりませんけれども、神様の見方は違います。ここにこそ網を下ろすべきだという場所、それがこの、ね、場所だったんです。でそこで、ね、パウロはその集まった女たちに話しました。でそこで父親の説明をすると、テアテラ氏の紫商人で神を敬うリディアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。アーメン、
アーメン。
このルデアという紫商人の女性の家、これがヨーロッパ初の教会です。
アーメン。
家の教会です。このフィリピの地において植えられた御言葉の種、これが今どんどん成長して、もうヨーロッパにあれほどの教会たちが建てられていきました。これが、ね、ヨーロッパ初の教会。最初はね、パウロの目から見てもちょっとそっちの地方、あまりもそんなに奥地の方に入っていってもしょうがない、ね、そう思ったかもしれないけれども、主の身思いは違います。それどうやってわかるか、ね、数打ちゃ当たるでは決してわからない。聖霊様の助けてくださいという、ね、そのうめき、その導き、主は、ね、イエス様も腹渡がちぎれるほどの思い、スプランキンゾマイ、その思い、うめき、心のこの人かわいそうといううめき、助けてくださいというそのうめき、それに敏感に感じるべきです。私たちが、ね、大乗壇に立って、でそれで、ね、自分が指導してやろう、自分の思い通りやろう、その高ぶった思いがあるうちは、このうめきには気づかないものです。低く、ね、減り下った心、砕かれた心、その時に、ね、気づくものです。パルたちの心が、ね、減り下った時、ね、高慢が、高火がもう打ち砕かれて疲れていった時、その時セレーサーの声を、ね、助けに来てくださいというこのマケドニア人の叫びを、ね、彼らは聞きました。どうか皆さんも聖霊の導きに従いましょう。聖霊様の御声は、ね、心握りしめるものがあるうちは聞けません。また高ぶった思い込みがあるときは、ね、それを聞くことはできません。減り下ったとき、そして本当にこの人を助けてあげたいというその心のうめき、その愛の心のうちに聖霊様の声が響いて、そしてその導きに従っていけるものです。預言者エリアも山に登った時、激しい、ね、風、突風の中に主はおられなかった。激しい炎の中にもいなかった。激しい地震の中にも主のその臨在は感じられなかったけれども、その地にかすかな声を聞いた、ね、エリアはそのかすかな声を聞いた時、顔を覆って、ね、再び引きこもりました。主と話しました。激しいようなところよりも、むしろ静かな聖霊の御声、それを聞いて感じて、そしてそこへと導かれて、本当に主がここだと言われるところ、主の身思いを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
愛する様、あなたの御声、 それを聞ける耳にしてください。高ぶった心、重い高慢な心、またへりくだらない心、固く閉ざされて握りしめた心では、それは聞くことができません。私たちも主よ、聖霊様のそのご性質であるうめく心、イエス様の心である、この人かわいそう、何とかしてあげたいというその心、それによって導かれて、そしてあなたの御言葉をここだというところに下ろし、網を下ろし、大量の153匹を得て、決して網が破れない、その恵み、その幸いに預からせてください。どうかこの天聖一同が、またこれに預かっている一人一人が聖霊さんの御声に従って歩み、そしてそれぞれがイエス様の思い、それを成して遂げていくものであり、大量を得る私たちでありますように。主よ、この日本の地、霊的僻地です。しかしそのうめき、その悲しみ、真理がないことによる悲しみ、また虐げがはびこっている中におけるそのうめき、それに私たちが聞き、網を下ろすべき場所、そこへと我ら一同を導いてください。またその網を下ろすべき働き人70名も主を与えてくださいますように。そして生徒たち一人一人が整えられて、聖霊の導きに従って、聖霊に満たされて歩んでいくことができますように導いてください。今日いただきましたこの真理の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたえ感謝いたします。この使徒パウルでさえも聖霊の導きを正しく受けられなかったところが、今日の箇所を通して私たちに示されたことを感謝いたします。主よ、私たちも自分の意思が何かを固く決めて、そしてそれを貫こうとしているとき、同じような状況に陥ってしまいます。私たちがイエス・キリストにあってなすこと、そのすべてはどんなに小さなことでも、これが御心にかなったものかどうか、それを主にあって確認をした後に私たちはすべきです。なぜかというと、私たちは自分勝手に自分好きなことを働く人ではなく、主の御心にかなったことを見つけ出し、悟されて、どんな小さなことでもしもべそのものとして主に仕えていかなければならないからです。伝道するということは本当に良いことですけれど、主よ、今日の箇所を通してあなたは、あなた自身が伝道してほしいところと、伝道してほしい人がいることを教えてくださったことを感謝いたします。どんなに小さなことでも、主よ、しもべ、しもべというこの身分から離れることなく、あなたの御前においてそれを成し遂げていくことができますように、自分がしもべであることを忘れない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを今日のこの御言葉をもって祝福してくださったことを感謝いたします。行こうとも行こうともしても、本当に聖霊の導きがないとき、主よ、私たちが素直にそれを下ろし、やめて、そして祈りに専念して、主イエスキリストにある聖霊が私たちをどこに導いていくのかを仰ぐことができますように、イエス様、助けてください。こんな短いところにおいても、本当に主よ、聖霊が六節でもアジアで御言葉を伝えることを拒んだということが書いてあります。そして主よ、まだ七節でも主よ、イエスの霊がそれを許さなかったということが書いてあります。主よ、本当にこの六節と七節の間にいくつもの地方が出てきます。 その間ずっと主の聖霊はそれを拒んでいた、それを願っていなかったということを私たちは見ています。主よ、私たち自身が本当に主の聖霊が拒んでいること、喜ぶこと、まだ主の聖霊が望まないこと、望むことをしっかりと私たち自身が見極めて、主イエス・キリストにあって無駄なく歩むことができますように、働くことができますように、私たちを助けてください。聖霊の御声を聞くことができますように、そして聖霊が責任を持ってくださるその働きに使えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝します。世界中の教会が、エクレシアたちが、まだ働き人たちが、このように聖霊の導き、聖霊の教えに敏感に反応することができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この天聖にこの御言葉を与えてくださって、この御言葉の奥義に立つその信仰を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。